エレミア書の17章を開いてください。エレミア書の17章を開いてください。私たちの聖書の通読の学びが14章まで来て、午後の礼拝で15章から17章を読んでいきたいと思います。で、今朝が17章の9節と10節になります。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれの生き方により、行いの実を結ぶ実によって報いると。ということです。エレミアが今、神の真理をユダの民に伝えて、行く中で、人々が自分の心にある深い部分で、この、闇の部分が明らかに、されていってしまっていたわけなんです。で、それで彼らがエレミアに反対していきます。嘘をつくし、またエレミアを抽象し、あるいは陰で画策してエレミアを貶めようとしています。ですから、何もなかったらそれほど悪いことをしているように見えなかった生活に、この神の真理の言葉によって、彼らのしている悪があぶり出されていくようになった、その中で主が語られたのがここの言葉なんですね。まず人の心と出ています。先週の5月27日かな、先月って言ってもいいですね、アメリカのオバマ大統領が、広島を訪問して核兵器廃絶に向けてのスピーチをして、で、私も生で聞きました。で、それで、改めてね、核兵器に関わる世界の情勢について、思いを巡らしたんですね。で、それをこう眺めていくうちに、こう本当に鮮やかに浮き彫りにされていくのは、核兵器そのものが恐ろしいというよりも、こう人類が破滅へと、自らを破滅へと向かわしめるこの心の動きが怖いなと、こう思ってきました。で、それで、Facebook にね、こんな投稿したんですけども、核兵器よりも恐ろしいもの、それは罪だと思う。むしろ人の罪の恐ろしさが、核兵器という破壊能力を持った兵器の中に目で見える形で少し現れていると感じた。人の罪がマグマのように噴火しそうになっており、間もなくこの地球を破滅へと陥れるのだと真面目に感じる。だからこの終わりの日、キリストの十字架をさらに見上げないといけないと思う。そしてこの方が戻ってこられる日まで、きちんと十字架の言葉を語り、真の平和を伝えることだと思うと。このように、この感想を、書きました。で、この人の心ってとっても深いです。箴言にこの深い水という言葉で、書かれてます。人の心に測りごとは深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけようと。こう物事や出来事の動きって探ることができるかもしれません。でも本当に深いのは心の動きですね。表面にはなかなか出てこない。で、海のような深さを持っています。だからソロモンはとても知恵のある人でしたけれども、この箴言の中でこう親切にするような口ぶりがあっても忠実な人が見つかるのは難しいと、こう言ってるんですね。で、聖書で心という言葉が出てくると、いろいろと、なんていうのかな、このいい言葉がないかなと思って探して、自分で作った言葉ですが、人の意思の集積所と言っていいかなと思います。日本語でと心っていう言葉を使うと心情という、こう感情と関わる 時に使うことが多いんですよね。でも聖書ではそうでないんですよ。例えばこの人は心がいいのにねって言っても悪いことをしていたら、表面的には良いように見えても悪いこと、悪を行う意思決定をしているわけであって、でその意思決定をしている中心部分が、中枢が心なんですね。だから私たちは感情や衝動でこうなんかこう反応したりして動いていくんですが、実際は何を心で思っているかということは、その人が決めた行動によって分かってくるわけなんです。だからこの心の部分がとっても大事で、で箴言の4章の23節には、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと書いてある通りなんです。で心について、まあ、知りたかったら、なんであなたはこういうことをしたのですか、またはするのですかと、まあ、尋ねられた時に回答する部分になります。なんでこんなことをするんですか、でなんで自分がそんなことをしているのか、あるいはしてしまったか、あんまり普段は考えてないけど、よくよく考えてみると、確かにこういう思いがあって自分自身がこのことをやっているんだって気づくんですね。で分かっていても、まあ、都合が悪いことなので、まあ、黙ってしまうっていうんですか、まあ、子供の時にね、なんでこんなことしたのって怒られて、分かっちゃいるけど黙ってますよね。それが、この心なんですね。でそれがね、ここでは何よりも陰険で、それは治らないって書いてあります。新共同訳では、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。で口語訳は、よろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。まあ、この口語訳は英語の訳に近いかもしれませんが、心は自分について他者に対して偽るんですね。自分も偽るんです。嘘つくってあるじゃないですか。で私は自分の心を知ってると思って、他の人には嘘をつくけれども、実は自分自身にも嘘をつくってことがあるんですね。でその深くある部分は悪に染まっていて、捉えがたく病んでいて、治しようがないってこう言ってます。で前回の学びで13章の23節、エレミア書の、クシュ人がその皮膚を、豹がその斑点を変えることができようか、もしできたら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろうと、このクシュ人というのはエチオピア人のことで、アフリカの人ですね、黒人ですよ。変えられますか、変えられないですよね。そして、表ですね、斑点、なんか洗ったら消えるかなって、消えないですよね。でそれと同じように、悪に慣れ親しんでいて、悪を善を行うことはできないほどになってるよと、どうしようも病んでいて、どうしようもなく病んでいて、治しようもないということをね、この新約聖書の中でも話してるんですね。エペソ書の4章の17節以降にこう書いてあります。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。で、このように、虚しい心、神から離れて固くなになっている心と書いてあります。もちろん、ここには、福音があります。神様は聖霊によって私たちを変えてくださる。イエス様が十字架につけられ、罪を負って死んでくださり、三日目によみがえってくださり、このキリストの教えに従うときに神の霊が注がれると。だから続けて読むと、エペソ書の4章ですけれども、22節から、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでしたと。ところが 人は自分がそこまで悪くないと思ってますし、また思いたいです。でそうした自分を知ることはあまりにも痛々しい知識ですね。あるいは自分のことは自分で分かってるって思い込んでしまってます。でも哲学者のソクラテスがよく言う無知の知っていう言葉、すごく知恵がある言葉ですよね。自分は知らないのだということを知ることこそが知識であるということですけれども、そこでダビデの祈りがあるんです。先ほど購読したところです。最後ですけれども、神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと。こう言ってます。で、私たちが自分のことが分かっていないので何をしているかっていうと、自分の言っていること、本当にそう思っているって言ってるんですけども、行っていることが違うっていう、このギャップがあるんですね、差が。でそのことを取り扱っているのが第一ヨハネの手紙なんですね。言っているけどならば偽っているっていう言葉がよくあるんですよ。で例えば1章の6節に、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていませんと。聖書の中で罪であると言っていることに対して、それを行っているにもかかわらず神様と交わりがあると言っていたら偽ってるんです。その自分を偽ってます、まあ、他の人も偽ってますけどもちろん。で、まあ、例えば第一ヨハネの中では、兄弟を憎んでいるのであればその人のうちに神の愛はありませんと。神を知っているとか神は愛してますとかって言って兄弟を憎んでいたら、その人は、偽ってるんですね。そして私たちは自分自身が見えていないのに、見えていないので、本当にひどいことだとある人たちについて話しているのに、自分自身がまさにそれを行っているってことがあるんですよね。そんなことを自分はやっていないと思って、いるんですが、やっぱり行っているとか。でそれもやっぱりローマ書の2章の1節に、ですから全て他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからですと、ここ言ってるんですね。でこの奥深さについて、罪の、ま、あのね、ハザエルというシリアの王について思い出します。エリシャという預言者がイスラエルにいましたが、このその預言によって異教徒であるシリアのベンハダデで最後ですね、このエリシャが神様から来た人だということを認めてたんですね。で彼が病気になりました。病床にいたんです。でこの病が治るかどうか家来ハザエルを使わして尋ねさせたんですね。でエリシャは答えるんですね、このハザエルに対して。言って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に、彼が必ず死ぬことも示された。治るのに死ぬって言って矛盾してるんですけども、次彼がねハザエルに向かってにこうじーっと見るんですよ。まあ、ちょっとジェスチャーしたかったら したいんですけど、ちょっとねしない方がいいと思います。例えば星野さんにねこう20センチぐらいの至近距離でじーっと見つめるんですよ。恥ずかしくなりますよね。ということをエリシャがハザエルにやったんですね。そしてこう言ったんです。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、養父たちを切り裂くだろう。でハザエルって気の小さい男だったんですよ。本当にいわゆる優しいというか、そういう人だった。だから自分は犬に過ぎないのにと彼は言ったんですが、あなたはシリアの王になると示されたと、このようにエリシャが言ったんですね。 そして戻って王に告げました。あなたの病気は治りますと。ところが次の日に毛布を水に浸してそれを王の口につけて押さえて窒息死させて、そして彼が王となり、そしてハザエルはこのような凶暴なことを行っていったわけなんです。人って難しいですね。こんなことするはずがないということを行っているわけなんです。で次にですね、10節で、私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの結ぶ身によって報いると書いてあります。主が報いを与えられる、裁かれるんですね。で神が裁かれるときは真実で公正です。本当にこうエコひいきがない。なぜかというと心を探って思いを調べることがおできになるからなんです。それに基づいて裁くんです。隠れて行っていること、見えないこと、これに従って各人に報いを与えられると。当時のエルサレムは神殿礼拝の体裁を保っていたんですね。で最後まで財宝がエルサレムにあったんです。またエジプトとなんか軍事的な協力も行っているような感じだったんです。で表向きは大丈夫そうだったんですけど、人間の目には正しい、そんな悪いことをしているようには見えなかったんですけれども、エレミアが、エレミアによって神様が、私に背を向けているということをはっきりと示されたんですね。だから16章の17節のところには、私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。彼らは私の前から隠れることはできない。また彼らの咎も私の目から、目の前から隠されはしないと。隠れていたものを神が明らかにされて、そして裁きを行われるんですね。で、人は上辺で裁きます。イエス様が、そのことをユダヤ人に言われましたし、上辺だけで裁いてはいけないと言われたんですね。主は私たちの心を探られます。隠れた意図を含めて、そこから出てくる本当の行動を裁かれます。でパウロはそのことをよく知っていて、コリントの人からいろんな評価を受けていたんですが、あなた方による判定は非常に小さなことですと。でも私はだからといって自分がね無罪であるとかそういう話をしてるんじゃなくて、裁くのは神なんだってこう言ってるんですね。そしてこう言ってます。第一コリントの4章の5節で、ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのです。だからいいことも悪いこともこの神様の心のこの隠れたことをやっていることに従って行うんだよ。ソロモンもね、やっぱり伝道者の書で同じことを言ったんですね。12章の14節で、神は善であれ悪であれ全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだですね。で私たちはどうしてもですね、人相手にしていろんなこと動いてるんです。神に対して祈ることでさえもが人にどのように聞こえるかを意識してるし、自分が何かをやっていくときにやっぱり他の人がどう見るのかなっていうことを気にしながら行ってしまう。でもイエス様はね、それをやってると報いはすでに受けてしまう。人々からの反応という報いを受けてしまうよと。マタイの6章の1節に、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんと。これ本当に大きなチャレンジですね。パリサイ人って本当に嫌な人たちだなって見せびらかしてばっかりいてなんですけど、よく考えると人を恐れて人相手に動いてる時ってみんなこれなんですよ。で私たちが この人間が裁きを受けなければいけないときに神に対してどのように弁明するかと。でありていに申し開きすることが、まあ、なかなかやらない性質を持っています。例えば私がクリスチャンでね、あのクリスチャンが捕まったとするじゃないですか。教会の中の財布を盗んだ。どうします？いや、怒っちゃいけないことだけど、怒り得るし、怒りますね。で、捕まったとします。捕まったというか発覚するとします。私がね。で、こういうふうにね、なんでそんなことやったんですかと聞かれたとしますね。そしたら私がこう答えます。私がお祈りしていると床に財布が落ちていました。で、私はずっと長年祈っていた金銭的な必要が満たされた神様からの答えだと思っていました。家に持ち帰って神様に感謝してお金は使わせてもらいました。なんかね、作り話って簡単にできちゃうんですよね。で、ある情報をこうなんかこう重要な情報だけをポッと取っちゃって人に伝えるんですよね。しかもクリスチャンの用語を使って。で、こういうことをやってしまう。で、アロンがね、こうやっぱ問い詰められると人間って不思議でパーッとこう作ってしまうんですよね。で、しかもお前ちょっとそれってお前作り話だよってはっきり分かってしまうような言い訳をしましたが、金の格子をね、まあ民に要求されて作った、自分が作ったんですよ。でもモーセになんでそんなことしたんだと言われた時に、それで私は彼らに誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らは私をそれに渡したので、私がそれをこれを火に投げ入れたところ、この格子が出てきたのです。まあ、いろんな奇跡がモーセを前にしてね、起こってるからね、まあ、そのそういう奇跡が起こったと言ったんだと思うんですね。ですから、まあ、このように自分でも偽ってしまう心をどうすればいいのか、直せないじゃないか。しかし先ほど少し話しましたが、神がおられます。私たちの神がおられます。私の心を清めてくださいます。私たちが神から、神の前に正直に出ていくとき、神様の真実や神様の慈しみ深さを信じて、憐れみを請う形でそのまま正直に出ていくときに、神様は許してくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。今強調しました。すべての悪から私たちを清めてくださるんです。で、罪を話したときというのは、別に特定の罪であって全ての罪を洗いざらい話したということでもないわけですよ。にもかかわらず神はその神の前にそのまま出ていったという、その罪が特定の罪だけであるにもかかわらず、そのことによって私たちがまだ持っている全ての悪を清めてくださいます。だから私たちがまだ分かっていない罪について、悪についても、神様は全部責任を持って処理してくださるんですね。こういう刷新、刷新って難しいことですね。この新たにするっていうことを神様は行ってくださいます。テトスの3章の4節と5節ですが、しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛が現れたとき、神は私が行った義の技によってではなく、 ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と公正との洗いをもって私たちを救ってくださいました。今強調しました。神様が愛しておられるんですよ。慈しんでおられるんですよ。だから私たちが一生懸命自分の義の技によって、正しい技によってじゃないって言ってるんです。一方的な憐れみによって、聖霊によって私たちを洗ってくださって救ってくださるって言ってるんです。そしてこの御霊は私たちをキリストの似姿へと変えてくださるんですね。第2コリントの3章の18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。御霊によって新しく生まれたものは、聖霊によってまだ私たちが神に明け渡していない部分、欠けている部分を示してくださいます。そのために主の前に出ていき、ありのままを話していき、そしたら聖霊が私たちを満たしてくださいます。でこうやって主に委ねていく、御霊に自分を合わせていくことによって、自分の生活で自分の支配ではなく神の支配が広がっていくようになります。主が戻ってこられるときは、火によって私たちを清めることが書いてあります。第一コリントの3章の12節17節に、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力で各人の働きの真価を試すからです。火によって主が清めてくださるんです。で、私たちがその心の動機が人に見せるためであるとか、何か違う動機で行ったものは全部なくなるけれども、主に対して行ったもの、神の愛、イエス様の愛が本当に感動して、そしてその応答として行ったものというのは残るというんですね。でね、今火によって清められるとありまして、イエス様は再臨されますけど、その再臨にあたってですね、その前から神様は試練を通して同じように働いてくださいます。ペテロの第一の一章の七節に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と栄光、光栄と栄誉に至るものであることが分かります。試される時って自分がはっきり分かる時なんですね。自分が分かっていなかったところが試されることによって、あ、神様は私をこのように見ていたんだということが分かります。そうすると真実な神様との交わりができますね。まあ人間関係でもそうですけども、苦しい時にこそ友が生まれるっていう言葉がね、箴言に書いてあります。まあ、今なんか違うことが頭によぎって、インターネットで見た美人の女性のお医者さんがね、結婚できたんですけども、これなかなかですね、結婚できなかったんです。なんでかって言ったら分かりますね。美貌であったりお金であったり、でも自分は辛いところがあった。でもその辛さが分かってくれた普通の小学校の旦那さん、あの男の人がね、分かりますよって一言言ってくれた。だから本当に人はいろんなものを持っています。で、神に対してもいろんなものを持ってしまっています。で、それが取れていくように神様がしてくださるのがこの試練であります。で、その時に神様に出会うことができ、そして それが恥ずかしいことであっても、情けないことであっても、むしろそのことを神様の前に言うときには、神様が優しい方で、神様は本当に慈しんでおられるので、全部きれいにしてくださいます。イザヤのことを思い出すんですね。イザヤはすっごい予言をしました。ユダとエルサレムがいかに罪深いかを言って糾弾するような感じで話していたときに、神の御座を見たんです。そしたら、私はこの汚れた者たちの中に生きていて、私も汚れたもので唇が汚れている、この語っている予言を語っている私の唇そのものが、ある時には予言を語っているかもしれませんけれども、またある時には人を罵っていたりとか呪っているとかっていうことがあったんでしょうね。多分分かんないですけども、あるいはその予言を語りながら実は怒りを込めて、自分の感情を込めて話していたのかもしれない、分からないです。でも汚れていると言ったんです。そしたら、その祭壇の方から持ってきた御使いがね、持ってきたその炭のね、それを唇のところに近づけてくれて、そしてその口を清めてくれたということが書いてあります。で、私たちが、神様本当に清めてくださいます、ね、そして命の泉である心が守られるようにね、祈っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、あなたが本当に私たちに憐れみを示してくださっていることを感謝いたします。あなたが始めてくださったこの技が、良い技が、私たちのうちにキリストイエスの日までに完成させてくださいと言っておられます。主よ、どうか私たちがあなたの前に出て、そしてあなたから清めをいただくことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、 今から1分弱ね、静かな時を持ちたいと思います。どうかご自身の中でも、祈りながらね、神様にお話し、祈って神様にお話ししてください。続けてお願いしますね。主よ、どうぞあなたが私たちを恵みの降り注ぎを私たちに与えてくださいますようにお願いします。恵みの雨を降らしてください。潤いを私たちに与えてください。個々人の生活のみならず、この共同体としても、どうかあなたが与えてくださいますようにお願いします。主よ、そしてその疲れた魂や心に、あなたの癒しと、このリフレッシュするような水のような精霊の働きを与えてくださいますようにお願いします。そして本当に私たちの生活の中で、この教会としても、あなたが生きておられるということを見ていくことができますように、そして神の国が今前進していることを忘れることはないように、この教会のみならず、世界中の教会、この日本の地域の教会も全て含めて、あなたの働きの中に今私たちが置かれているんだということを忘れることはないように、どうぞ主よ、あなたの御心をいつも選び取っていく一週間でありますよう、よろしくお願いいたします。どうかあなたの愛とイエス・キリストの恵みと聖霊との交わりがありますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。